それでですね、あと、第1回、先週の学びで、この自分の口の部分が、出口、スピーカーなんですよっていう話をこうしました。ですね、声帯という小さい、器官が震えて小さい音が出ます。プルプルって音。で、それが管、喉を通ってだんだん覚醒していきます。そして皆さんの顎の骨とか、そして口の中が響いて、大きい音が出ます。そしてそれが鼻の鼻腔まで響かせるともっと大きい音がこう出ていくわけですね。それで、口が最後にね、発音の話をしました。これ先週の1月、1月号じゃなくて、第1回のところを聞いていただければいいと思いますけど、あ、え、い、お、うですね。この歯の裏側のところが、あ、え、い、お、うとなります。あ、唇の形じゃなくて、歯の裏側、あ、つまり響く部分、あ、というと、ビリーンと響く部分、裏が、あ、え、い、お、う、あ、え、い、お、う、ですね。そのやり方に関しては、第1回に述べてありますので、あるんですけども、その口の響きということを話しました。ところが、実はね、そこが最終地点じゃないんです。口が響くんですけども、実はですね、もちろん霊的には神様に届ける。これは重要ですね。それは臨在と関係します。神様に届ける。だから神様に届いているときに、神様とかね、そんななんか投げやりな、なんか変な感じというよりも、あなた、イエス様、イエス様っていう、その神様っていうその心が出ますよね。これが一つ、霊的には。で、あと実際的には、どこが終着点かというと、聞いておられる方の耳ですよね。もちろん聞かせる側という意味で言えば、ただみんなで歌うってことになるとね、それはもう離れて、だから教会の礼拝ではもう神様に向けて賛美を下げるので、上手い下手というよりももうとにかく神様を礼拝できるから本当に恵みですよね。だからそれは祝福なんですけど、今度はこの多くの方の前に立って賛美をするっていう時に、どこが終着点かというと、人々の耳なんですね。耳で聞きますから人は音を。じゃあどうやって耳に声が届くかということなんですけども、小さいところで言えばマイクは必要ありませんですね。マイクなしで皆さんの響いた音が、あ、え、いという響いた音が空気を響かせて向こうに振動していって、伝わっていって、向こうの耳のが震えて聞こえるということになるんですけども、ところが、マイクなしでっていうのは限られてますよね。やっぱりマイクが必要です。この教会でも、数年前までマイクなしでやってた時あるんですね、礼拝を。ところが、私の、呼吸の調子がちょっとね、コントロールの調子がちょっと、弱くなった時期があって、喘息の関係でね、ちょっと花粉症も、重なって、苦しくなってですね、なかなか声が出なくなった時がありました。で、その時に、その時までは何の不自由も感じなかったんですけど、ちょっと苦しくなってですね、苦しくなったっていうのは、例えば生産式でね、これは、キリストの体でっていうのを、そんな大きい声で言う必要ないじゃないですか。ところがやっぱり皆さんに聞こえるようにしようとすると、これはキリストの体でとか言うとね、やっぱなんかこう、これはイエス様の体ですっていう、言いたいっていう心がありながらも、それ言ってたら聞こえませんから、勢い大きく、あーとか言っちゃう。そうすると、メッセージに関してもね、イエス様の十字架の実証がって、なんかこう、ゆったりとこう、静かにお話ししたいと思っていながらも、それじゃ聞こえませんから、イエス様は、勝利の主ですっていう感じになってね、まあ、それもそれでいいんですけど、ずっと教会で、伝道メッセージみたいな感じですね。それもいい、恵みですけどね、それもすごいんですけども、ただ、ある時は、イエス様は私たちに触れていかれるんですよとかね、そういうふうに、いわゆる、語りかけるようにしてお話したいときが、できないんじゃないかなと思ってですね、あるとき示されてマイク、いわゆるスピーカーということをね、求めたんですね。で、そしてあるときにそれが与えられたんですよね。そんな感じですけど、それはいわゆる礼拝のお話ですが、賛美の時もマイクをどう使うかっていうのは重要です。だから皆さんの口は確かに出口なんですけど、それをまた今度はマイクで拾うっていうことがね、起こってきます。だから皆さんが今度コンサートに立つと必ずマイクがあります。なぜかというと、多くの方に聞いていただく必要があるから。で、マイクっていうのはどういう構造になっているかと言いますと、今度はマイクの取り扱い方の話ですけど、マイクというのは棒のようなものの先に丸いものとか、いわゆるそういう形のものが乗っかってますけど、その中身何かというと、結局 まあ難しい話ですけど、電極みたいに、まあ、ちょっと微妙に違うんですけどね。板が二つ、ちっちゃい蓋が、板があると思ってください。ちっちゃい板が。ブランブランってなってる。で、それが空気の振動を拾ってプルプルってちっちゃく震えるわけです。で、それをね、電気的に覚醒するわけですね。で、それが音になるわけです。で、今の技術、マイクの技術ってのは本当に優れていて、ほとんど元の音と同じ音を再生できますよね。今、この教会で示されて使っているのは、シュワーという、メーカーの、SM58S っていう、マイクなんですけど、いわゆる業界では、ゴッパーって言われてるね。ほとんどのホールに置かれているマイクなんですね。今のベータというもっといいやつが出たので、そっちの方が使われていくと思いますけど、もっと抜けがいいやつ。ただ、この SM5% っていうのが、一番普通に使われる、やつなんですね。で、この震える、ブルブル震える部分がこの、高級なマイクはそれがしっかりしている、わけなんですね。カラオケマイクとかになると、それが曖昧なので、元の声の音が、全然、全然違う声に聞こえるとかね、なんか潰れて聞こえるわけなんですね。そんな感じでやります。だから、マイクに声を届けているんだっていうことね、意識しておいてください。だから、どこに向かって歌ってももちろん神様は聞こえます。でも、人には聞こえなかったら残念ですよね。そして、その聞こえない部分だけ一致できなかったら残念ですよね。だからね、一致していく。だから皆さんの意識は、天国にいらっしゃる神に向けていくとともに、聞かれる方々のへのイエス様の愛に満たされて、それらの方々にこの賛美を届ける責任があるわけ。だって、コンサートとか、新しい方来た時に賛美を通して確かに主は触れられますよね。それその時に何歌ってるかわからないっていうことになると、なんか聞こえなかったってことになると残念ですよね。で、それを届けていくっていうのがあります。だからこのマイクの扱い方っていうのは重要なんですね。そして、この SM5% はそうですけど、単一指向性マイクといって、指向性が一方向だけに絞り込まれている特殊なマイクなんですね。普通のカラオケマイクとかだったら周りを全部拾うっていう、どっち向けてもいい。例えば挨拶するときにこう、話したり、下向けたりするっていう普通のマイクがありますけど、これ、音楽用のマイクってのは普通は大体単一指向性マイク。で、どういう構造かというと、前もお話しましたかね、ちょっとインターネット用に今、繰り返して復習ですけども、今このマイクはどう思ってるかというと、自分の口に向かって、垂直に持ってます。垂直?直角に。で、例えば自分が上を向くとマイクはそれについていきます。つまり、ペットボトルでね、皆さん水を飲んだことありますでしょうか?ジュースとかお茶とか。で、ペットボトルは上に向くと、ペットボトルも上に向きますよね。下に向くと下に向きます。で、それと同じような感じ。マイクもペットボトルと同じように持ってもらって、上を向くと上を向かなきゃいけません。なぜかというと、単一指向性といって、声が出る方向に正確に向けないと、正確に音を拾えないんですね。今実験しますけども、このマイクを自分、今、口に向かって直角に、垂直に当たってますけども、これを、マイクの、頭をそのままにして、そのマイクのお尻の方を下に向けますね。いわゆるその、上に向ける感じになりますけども、こういう風に向けると、今マイクと口の位置は変わってないんですけども、音が遠くなったと思うんですね。いきなり遠くなってますね。マイクの位置全然変わってないのに。口から今、だいたい、5センチぐらいしか離れてないんですけど、今普通にするとこういう風にちゃんと音が入る。ところが、こういう風にこう横向きに、つまりね、マイクに向かって横向きにこう話すようにすると、声が遠くなるわけですね。もういきなり遠くなる。だからね、マイクっていうのは必ず、こう、直角に、垂直に向けて当てるということです。ですね。ところがマイクって意外に重いんですよね。手持ちする場合は。で、その時に、向け方が、よくロックの人は、この小指こうやってこうやったりするのは、なぜこんな、かっこつけてるのかとか言うとそうじゃなくて、こうやると疲れちゃうんですよね。こうやると。こうだってこう、あちこち向くでしょ。上向いたり下向いたりするときに、こうやって握り締めてやると疲れちゃうので、いわゆるこういうふうに支えて、小指と親指でこう挟む感じにすると、必ず水平に持つことができるので、こういうふうにやってるという、かっこつけるというよりも、意味が、あるわけ。女性には女性の持ち方でね、ちょっとありますけども、そんな感じですよね。とにかく、ポイントは、彼女たち、いわゆるその、 そのアーティストたちがなぜそのそこまでしてマイクをきちんとあのコントロール、あのいわゆる扱いたいと願っているかというと、お客さんにいい声っていうかね、いい音楽を聴いてほしいっていう、あの人並み外れた情熱があるわけですよね。あのいわゆるそのあのこの声を、あのいわゆるそのいい音楽を聴いてほしいという、だからあのいわゆるマイクをあの変には扱えないわけなんですね。で、皆さんもこれからあのいろいろ勉強していってゴスペルをね、多くの方に届けていくようになります。で、その時ね、マイクを持つようになった時に、あのはっきりとね、あのちゃんとして声をそこに送り込むんだ、そして覚醒されたスピーカーからどういう音が出ていくのかっていうことね、あのいわゆるあの勉強しててください。で、あの手持ちしなくてこういうふうにマイクスタンドに刺さっている場合も同じです。自分の口の方にちゃんと向けてあげて、自分はそちらに向かってちゃんと話しかけるようにして、あのお話をする、歌うときはそちらに向かって歌うですね。で、自分のあの姿勢が変わるようであれば、それにあのマイクスタンドを合わせていくように、あの工夫する、これはあの重要です。それは何のためかというと、人々に声を届けるため、つまり届けて初めて完成ですよね。あの喋るときも、あるいはあの賛美するときも、もう一回言いますけど、霊的には神様へ届けられていくわけですけど、実際の耳に聞こえる音という意味で言えば、人々の声にあのところに響いていく、これがあの一つ の働きになっていくということをね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに、思います。さて、このマイクによってですね、表現力というのはぐんと増えました。例えばジャズとかあのロックに関しても、ささやくような声でも人に届くっていうことが起こりましたから、あの昔はあーっていう、ただあーっていうね、あの大きい音でなきゃ響かなかったのが、あーっていうあの小さい音でも響くようになってきます。例えば私があの高校の時にあのよくあの尊敬していたあのロバート・プラントっていうボーカリストがいてですね、レッド・ツェッペリンっていうバンドなんですけど、彼なんかはもちろんシャウトするともう少し高くて大きい声出ますけども、ささやくのような口元だけで歌う歌い方しますよね。例えばですね、あのちょっとまあインターネットの聞かれているためにサービスでちょっとやりますけども、ロバート・プラント、レッド・ツェッペリンの天国への階段という曲がありますけど、例えば There's a lady for sure ね、All the glitter is gone, and she's flying this way to heaven っていうね。だから、なんかこの、あの、口先で、あの、ダッダッダッとかいう音が、まあこれあの、英語ですから、私は英語はあんまりわからない。発音が間違ってるかもしれませんけど、中学校の時覚えた発音なので、あの、ちょっと違うかもしれません。全然、あの、意味が違うかもしれませんが、あの、まあそれは置いといて、結局その、あの、その、加速器音の、あの、微妙な、あの、動きっていうのが、人々に届くわけですね。で、それで、ある時感動したり。まあ、これはロックだからね、別に世の音楽ですけども。でもね、賛美の中で、そういう種類の賛美っていうのは、確かにこれからもまた出てくると思うんです。今日、後で、後半に学びますのは、それの一種。一種というよりも、もちろんその、囁くように歌うというよりも、微妙な、あの、音の、あの、つながりが美しい曲をね、あの、2曲用意してますから、後で練習しますけども、そんな感じです。だからマイクを使っているんだっていうことね、あの、ぜひ、あの、覚えておいていただきたいというふうに、思います。それじゃあですね、あの、実践の練習をこうしていきたいと思います。